ヨハネによる福音書の第11章の冒頭より始まりました。ラザロという人を生き返らせる出来事、この事件は最高法院の召集という事態を引き起こしました。ベタニア村という都エルサレム郊外の小さな村でのマルタ、マリア、ラザロという三人の兄弟の家に起こった出来事でした。今日初めておいでくださっている方もいらっしゃいますが、今日の45節以下はこのヨハネ11章の冒頭からのこのラザロがよみがえらされていく衝撃的な事件に続くところであります。死んで4日も経っている人が生き返らされたというのですから、それは本当に衝撃的と言うべきでありましょう。今日与えられている45節からの御言葉ですが、冒頭部分から一つ引っかかってしまうことがあります。マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはと始まっています。なぜマリアの名前だけが記されているのでしょう。姉のマルタは、あるいは生き返らされたラザロはどこに行ってしまったのでしょう。マリアが前面に出ておりますが、実はこの以前に遡ってこのラザロの物語が始まる冒頭部分11章2節で、このマリアは主に香油を塗り髪の毛で主の足を拭った女であると特に紹介されているのです。主イエスがやっとベタニア村にやって来られて、最初に迎えに出た姉のマルタと主イエスとのやりとりで、マルタは見事な信仰の告白をしています。それに対してマリアは呼ばれて主のもとにやってきて、マルタと同じ嘆きを口にいたしますが、マリア自身の口からマルタのような信仰告白がなされているわけでもありません。にもかかわらず福音書記者にとって、あるいは初代教会にとって、この妹の方のマリアは特別な存在になっていたようであります。それはやはり主イエスの葬りの備えをした、そういう人として特に覚えられていたようなのです。十字架の死というイエス・キリストの最も重大な使命に対して、自分の最大の捧げ物を持って奉仕した人でありました。ラザロが生き返らされるこの物語は、ラザロを墓から呼び出されたイエスが今度はご自分が墓に入られるために、マリアが葬りの備えをするという物語を持って一つの締めくくりを迎えるのです。その意味でおそらくマリアがクローズアップされているのだと考えられます。さて、この驚くべき衝撃的な奇跡をじっと見ていた多くの人々、ユダヤ人と一括りにされて言われておりますが、彼らの中で このイエスのなさったことに対する反応がやはり二分いたしました。一方にイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じたとあり、他方にしかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行きイエスのなさったことを告げる者もいたと、いわば告げ口をしていく。ヨハネ福音書はイエス・キリストを取り巻く人々をユダヤ人と言いますが、それはいわゆる血統的な意味でのユダヤ人ではなく、主イエスに関わるすべての人がこのユダヤ人という枠の中にある意味では大きく含まれてくると言ってもよいでしょう。主はある時、私は剣をもたらすために来たと言われています。それは人々を二分する剣であります。主イエスの存在が、あるいはそのなす御業が、人々を二分していってしまう。多くのユダヤ人は信じた。他方ファリサイ派の人々に告げ口をする者たちもいた。この後さらに、十字架を前にして信じたと言われる多くのユダヤ人の中からもさらにそこからまた二分されていく。主イエスの存在は嫌が上にも人の生き方を問いかけ続け、信じるかそれともそうでないかの応答を引き出していくものだと言えるでしょう。ラザロ復活の事件について知らされた祭司長やファリサイ派の人々、彼らはこの聖書の時代のいわゆる権力者です。彼らはこのパレスチナの北の方のガリラヤ地方のナザレという聞いたこともないような小さな村の出身で、どんな立法の先生の弟子にもならずに突然現れて不思議な奇跡を行い、驚くべき知識と権威を持って教えるこのイエスという人物をもはや放置できなくなっています。彼らは権力者として目障りな者どもを排除していく手立てはいくらでも持っていたでしょう。金を使って自分たちの側に勧誘したり、あるいは罠をかけてみたり、ヤクザ者を使って脅したり、あるいは最悪暗殺することだってできます。しかしこの権力者たちが取ったこのナザレのイエスと言われる人物への対抗手段は、なんと最高法院の召集でありました。最高法院というこの言葉、音の響きからしてもお分かりになると思いますが、これはユダヤの国全体からわずか71人の議員で構成されるユダヤの国の最高自治機関、議決機関、しかもそれは最高の法廷として裁判を行う権能を持っていました。いわば国会と最高裁が一つになったようなものです。そしてその議長を務めるのは大祭司と言われる人でした。この最高法院をサンヘドリン、あるいはサンヒドリンと言ったりするのですが、実は地方に小さなサンヘドリンがあっ 要するに議会がやはりありまして、そこで処理することができないすべての重大な裁判事件が都エルサレムのこの最高法院に挙げられてくるわけです。そしてそこで下された判決には、下級小法廷の裁判官、つまり地方の議会のトップの人たちが異議を申し立てることは許されておらず、もしもそのようなことをすれば死をもって処罰されるほどの強い権限と権威がこの最高法院にはありました。最高法院はエルサレム神殿の中の、この境内の敷地内の中の建物の中の切石の間と呼ばれる広間で開催されていたそうです。70人が入るほどですから、かなり広いでしょう。半円形に議員たちが、皆さんからするとこっち側から、こう半円形に議員たちが並び、議長である大祭司がその前の中央に座し、そしてその前には書記がいて、その判決を記録する。最高法院がこのナザレのイエスのために召集された。二人や三人ちょっと集まってくれという話ではないのです。まあ、71人全員が、きれいに揃ったかどうかもちろんわかりませんけど、しかし基本的に公式にこの最高議決機関の最高法院が召集されて、議員たちはみんな呼び出されていったはずであります。ヨハネ福音書にも出てきたニコデモなどもその一人できっと呼び出されたはずです。急遽議員たちは召集を受けて集められます。あのナザレのイエスという危険人物の取り扱いが議題でした。主はラザロを復活させることによって決定的に最高法院という公式な機関において政治権力を持って処分しなければならない存在になってしまった。その公式な議会での言葉は、とても時の権力者とは思えない弱腰なものであります。この男は多くの印を行っているが、どうすればよいか。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろうと。私たちはどうすればよいのか。この言葉はもちろん正しいことを求める問いとは思えません。保身のための問いではないでしょうか。つまり、ラザロの事件によっていよいよ追い詰められてきている。皆が信じるようになってしまう。まるで主イエスの神の子としての特別な力を認めているような言い方であります。信じるようになるとは、主イエスに従っていくようになるということでしょう。それはローマ帝国の当局の目には反乱を起こそうとしているように見えて、ローマの介入を引き寄せる結果になり、最悪の場合は神殿も国民も滅ぼされてしまうと恐れている。しかしこの権力者たちの言葉には大きな疑問符がつきます。クエスチョンマークがつきます。改めてこれまでの主イエスの言動を振り返って見てみるならば、そこに反ローマ的なものがあっただろうか。 ローマ帝国が軍団を率いてエルサレムに押し寄せ、神殿を焼き払い、国民を滅ぼすような、それほどにローマを恐れさせ、そして軍隊を派遣させるほどのことをイエスはしてきているのだろうか。確かに、律法学者やファリサイ派の人々に対する批判は非常に厳しく辛辣でありました。エルサレム神殿の境内で生贄の動物や両替をする屋台をひっくり返して追い出したりもいたしました。しかし、その批判や非難の矛先がローマ帝国当局に向けられることがあったでしょうか？ありません。主イエスを信じる者が多くなって、それはローマに反乱を起こすように組織化されたり武装するようになっていったか？なっていない。それなのになぜローマ人が来て自分たちを滅ぼすというのか？実は本当にそう思っているのではなく、イエスを排除するためにローマへの反逆者というレッテルを貼ろうとしているのではないか。ナザレのイエスというこの人物を宗教的な罪人として断罪するよりも、政治的な問題を持つ人間として排除していく方が賢明だと判断されているのではないか。先ほどユダヤ人がイエスの存在によって二分されていくということを申し上げましたが、イエス・キリストはその言葉やその御業において主に関わりを持った人々、つながりを持ち関係を持っていった人々に対して、一人一人の人間に対して、その人の最も奥深い、こう秘められた魂に問いかけていくわけです。何を問いかけられるかというと、それは神に対する誠実な生き方が問われてくるのです。個人個人の思想心情を問うのではなくて、神に対する誠実が問われる。だから、主の弟子には、領主もいれば、徴税人もいるし、ファリサイ派の者もいれば、サンヘドリンの議員もいる。政治的な立場や思想はきっと異なっていたでしょう。それこそ今アメリカでは大統領選挙のそのニュースが次々と流れてきております。民主党を支持するのか共和党を支持するのか、それぞれの立場がみんなあるでしょう。主イエスの弟子たちだと同じです。思想的に自分が支持するもの、傾向、立場、それを皆持っていて、それは決して一つではない、一致していない。しかしイエス・キリストは等しく問いかけていくわけです。上っ面の体裁ではなくて、魂の奥底にある作り主なる神に対する誠実な生き方を、これに応える者はそれぞれの立場や身分や境遇を超えてきちんと答えており、主の弟子となっています。最高法院の議員であるニコデモや人たちはその議員の資格を決して捨てたり放棄したりしているわけではない。 与えられているその立場や身分の中で主の弟子として作り主なる神に誠実に応える生き方をしようとする。何の身分や肩書きもない名もなき一般庶民であっても、何かの技術者であったとしても、それぞれの立場において自分の作り主である神に対する誠実をな生き方をする。それが主の弟子となっていくことにつながる。他方、今日出てきているこの権力者たちは、この主の問いかけにまともに答えることができていない。そしてこの目障りな男を、自分たちの実は一番得意とするはずの宗教的な理屈や手段を用いて排除しようと してきたわけですけども、それが通用しない。そして挙句の果てにと言いますか、最後には死人まで生き返らせてしまうことをこのナザレのイエスはしてくる。もうこれ以上放置できないとして、宗教的には自らを神の子と自称して神を冒涜した罪を掲げながら、実際的に具体的に排除する方法としては、ローマ帝国に対する反逆罪、政治的な罪を負う者、いわゆる政治犯として排除しようと動き出した。彼らは自分の根源的な問題に目を向けることができず逃げている。この世的には大きな権力や富を持っていながら、実は怖がっている。防御的になっている。大祭司カヤファが、そんな議員たちに、大義名分の立つ解決を提案いたします。あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。あの目障りな男には、民のために死んでもらおう。あの男の死は、国民全体が滅びないで済むための死だ。と言って正当化していこうとする。実際はいわゆるスケープゴート。スケープゴート。とされていく。スケープゴート。あんまり聞かない言葉かもしれませんが、広辞苑大辞林では、他人の罪を負わされて身代わりになる人のことをスケープゴートという。その由来は、古代ユダヤで年に一度の贖罪日に、人々の罪を負って荒れ野に放たれたヤギ、ゴートですね。に由来する。要するに責任をなすりつけられて、罪をなすりつけられていく、かわいそうな人ですね。現代でもいろんな事件の背後で、ああ、この人はいわゆるスケープゴートにされちゃったのではないか、と思うような、そういうケースや事件を私たちは思い浮かべることがきっとできるでしょう。いわゆるスケープゴートにされていったナザレのイエス。しかし本当はヤギではなくて、ゴート、ヤギではなくて子羊なのですが、いわゆる現代でもよく使われる手法としての このスケープゴート、身代わりになる、罪を負っていく身代わりのものとしての実に好都合なやつではないかというわけです。ラザロの事件を契機に、イエス・キリストを政治犯、公式の犯罪者として位置づけられるようにすることとなります。指名手配を受ける容疑者となったイエス。宗教界のトップである大祭司がこれを提案している。それが神の御旨にかなうものだからというのではなく、自分たちにとって好都合だからだという。彼らにとっての判断基準は、もはや神にない。これほどまでに神から遠ざかっているものでありながら、この大祭司カヤファの言葉はくしくも、主イエスの死の真相を明らかにすることとなった。身代わりに死んでもらう。主イエスの死は身代わりの死である。そしてその身代わりの死によって滅びないで済む。という救いがもたらされるという。ヨハネ福音書は冒頭のところ、先駆者である洗礼者ヨハネが、主イエスを見て、見よ神の子羊と言ったと記しています。旧約聖書の出エジプト記にある、奴隷状態にあったイスラエルの民を救うべく、神がなさった究極のエジプトへの裁き。それはエジプト中のすべての遺言の死でありました。エジプト中のすべての遺言、最初の子供が死んでいく。しかし、イスラエルの家だけは、その家の戸の二本の柱と鴨居に、子羊をほふって殺して、その血を塗るように指示されます。子羊が、まさに遺言の身代わりとなってその命を失い、その証として、子羊の血が家の入り口に塗られる。すると、神の裁きは、その家の前を過ぎ越していく、通り過ぎていく。英語だとパスオーバーとあります。パスしていってしまう。過ぎていってしまう。その血の塗られた家の中にいる遺言は、撃たれないで済む。滅ぼされないで済む。ということになるわけです。そして、それが救いであったわけです。主イエスは誠に洗礼者ヨハネが宣言した通り、神の子羊でありました。身代わりになって死んで行き、死ぬべきはずの者が滅ぼされないで済む、そういう救いを与えてくださる方でありました。なんと、いわば私たちキリスト教信仰の真髄とも言える、その真理を、イエスを殺そうとする側のトップが明らかにするとは。それは大祭司カヤファが自分の考えからしたのではなくて、神がこのイエス殺害の首謀者であるものをさえ用いて、真理を明らかにするのだということを教えられます。皮肉とも言えます。しかし真理がこのような仕方で明らかにされてきた。身代わりに死んでもらい、それで滅ぼされないで済むのは本当は誰なのか。この後40年の後、紀元70年、本当にエルサレム神殿はローマ帝国の軍団によって焼かれ、破壊され、 エルサレムの権力者たちはことごとくローマ帝国軍によって殺されていくことになり、ユダヤの国は滅びてしまいます。そういう意味では、主イエスが身代わりになって滅ぼされないで彼らは済んだかといえば、そうではありませんでした。身代わりに死んでもらって、それで滅ぼされないで済むのは別な人たちであった。それを後で言い直しています。散らされている神の子たちです。散らされている神の子たち。少し難しい表現です。この散らされているというのは、あちこちにバラバラになっているという意味でももちろんありますが、この散らされているという表現は、聖書の中では、創世記の初めにある、バベルの塔の出来事、物語を思い起こさせます。創世記11章にはこう記されている。彼らは、レンガを作り、それをよく焼こうと話し合った。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。彼らは、さあ、天まで届く塔のある町を建て有名になろう。そして、全地に散らされることのないようにしようと言った。創世記にはそう書いてあるんです。さあ、有名になろう。天に届く塔のある町を建て、全地に散らされることのないようにしよう。神のおられる天にまで達する塔を高く建て、すなわち神と等しくなろう。そうやって滅ぼされないで済むようにしようとして建てられたバベルの塔。しかしこれに対する神の裁きとして、言葉が通じないようになり、結局バベルの塔の建設は頓挫し、彼らは一番恐れていた全地に散らされることとなってしまった。この散らされていく状態とは、言葉が通じず、心も通じず、人がバラバラになり、それぞれ孤立を深め、闇の中に沈んでいく状態です。そんな散らされていった者たちの中から、主の選びを受けて神の子とされた人たちが、その身代わりの死において一つとされる。そして神の子、神の子羊なるイエス・キリストの死によって滅びないで済むようにされ、そればかりかその復活によって永遠の命までもいただく救いに預かる。私たちは罪によって散らされたもの、散り散りになってしまったもの、言葉が通じ合わないもの、心を通い合わすことができないもの、みんなバラバラで深刻な孤独を抱えるもの、闇の中をさまようもの、そんな散り散りになっていたものが、ただただ慈しみ深い神の導きのゆえに、この十字架のもとにまで導かれてきた。十字架に釘打たれ、苦しみ、そして死んでいかれる主を、御言葉によって仰ぐものとされました。主の苦しみを仰ぎながら、それまで自分が抱え持ってきている苦しみと悩みと、重荷を振り返るものとされました。そして主がそれらをすべて最終的に引き受け、引き取り、そして死んでいかれる。 本当ならば私たちが受けねばならない苦しみと死を身代わりになって追って死んでいってくださる。その死によってちりぢりになっていた神の子たちは皆一人残らず滅ぼされずに済みます。そして永遠の命に生かされる。私たちは皆境遇も違います。負ってる重荷も違います。思想や趣味や美意識や感性さえも違います。いや、同じ日本語を使いながらも言葉も違います。しかしこの主の死において一つに集められ一つとせられています。今私たちは今日の御言葉を通して改めて最も奥深い魂に問いかけられます。散っていった愚かな自分を、しかしそんな自分を主の死によって呼ばれ集められ、そしてこうしていろいろなものが全く異なる兄弟姉妹たちと一つとせられている。この不思議を、この恵み深さを共に深く心に刻み、新しい歌を心と声を合わせて歌い、そして表を天に上げて新しい人巡りへと歩み出しましょう。私たちはもはやちりぢりになったままの、何にも人と相通ずることのできない断絶と孤独を抱えて生きねばならないものではもはやない。間に主が入ってくださり、つなげていってくれる。人間の愚かさや罪深さゆえに相変わらず断絶と孤独に引きずり込まれようとするにもかかわらず、この十字架に死に三日目によみがえりたもう主こそが、今私たちがここから歩み出そうとするときに、バラバラに孤立して生きるのではなくて、人と人とをつなぎ合わせていく、その幸いと喜びを実現させ味わわせてくださるでしょう。勇気を持ってここから立ち上がっていきたい。主と共に歩み、主と共に、そして主にある兄弟姉妹と共に生きる幸せと喜びを深くかみしめながら、それを自分たちなりに証ししながら歩んでいきたいと願います。